皆さんこんにちは。それでは今司会の菊津さんからご紹介いただいた通り、私は今日手を差し伸べ続ける神と題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。皆さんはセレンディピティという言葉をご存知でしょうか。私はこの言葉をクリスチャンドクターの日野原重明先生の著書で知りました。ずっと前に読んだ本で、その内容もおぼろげにしか覚えていませんでしたが、今日こうしてメッセージをさせていただくにあたって、その本幸福な偶然を捕まえるを少し読み返してみました。それというのはメッセージを準備するにあたってこんな思いがあったからです。端的に言うと、人はなぜ福音を聞いても信じられないだろうかということです。新約聖書のローマ人の手紙にこう書かれています。ローマ人の手紙の10章からお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の10章の17節からお読みしたいと思います。314ページですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。その前の13節に、主の御名を呼び求める者は皆救われるのですと書いてあり、このことはイエス・キリストを信じる者は皆救われるということです。仮に全く、あるいはほとんど聖書の知識のない方が主の御名という言葉を聞いてもわからないし、主とはイエス・キリストのことだと分かっても、次に救われるとはどういうことかを知らなければ、聞いたことが自分にとって何を意味するのか分からず、一時覚えていたとしてもじきに忘れてしまうでしょう。14節に、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がなければどのようにして聞くのでしょうかと書かれてある通り、信じるためにはまず福音を聞き、それを知っていただきたい、知って信じていただきたいという願いを持って、こうしてメッセージをさせていただいています。冒頭に申し上げた、人はなぜ福音を聞いても信じられないのだろうかという問いは、もう少し詳しく言うと、聖書に書かれてあることをよく聞いて、その内容が分かって、なおその上で信じられないのはどうしてだろうかということです。根本的には人の持つ罪が原因ですが、今日はそれについては詳しくお話はしません。以前にもお話したことですが、福音を聞いてすぐに信じられなくても普通の人にとっては当たり前のことで、かくいう私自身が福音やイエス・キリストは自分には無関係で、大の大人がまともに取り合うべき話ではないと思っていました。特にいわゆるキリスト教国ではない日本に生まれ育った者としては、余計にそういう思いがあったのではないかと思います。しかし今は福音をイエス・キリストを信じています。多くのクリスチャンが経験してきたことだと思いますが、信じるためにできるだけ多く福音を聞くこと、そして聖書を読むことがその道だと思います。けれども、お一人で聖書を読むということは、よほど興味があるか、求める思いがないと難しいことかもしれません。ですからこうしたメッセージを通して、まず福音を知っていただくことが良いのではないかと思います。今はインターネットの普及により、音声や動画で聖書と福音について知ることができる時代になっています。そのようにして福音について聞いて知っていくうちに、もっとよく知りたい、あるいはここが少し分かりにくいなどの疑問を持たれることもあるかもしれません。そんな時には、もし知り合いにクリスチャンがいれば、その方に尋ねてみるとか、少しハードルが高いかもしれませんが、お近くの キリスト集会や教会に、またそうしたところが一般の方々を招いて催される集まりに行ってみるのも良いと思います。少し話が遠回りになってしまいましたが、最初にお話ししたセレンディピティとの関係に戻したいと思います。それは今までお話した通り、いろいろなきっかけで福音を知るようになり、聖書に書いてあること、神様のこと、イエス・キリストというお方と永遠の命や救いについて知ったとしても、ある人はイエス・キリストを信じ、またある人は信じる決心に至らずに離れていってしまう。それはなぜだろうかという問いの直接的で明快な答えになっているとは思いませんが、このセレンディピティが関係しているのではないかと思ったからです。セレンディピティとはあまり聞き慣れない言葉で、ご存じない方もいらっしゃると思うので少し説明したいと思います。先ほどお話しした日野原先生の著書、幸福な偶然を捕まえるの表紙に、この言葉の意味が短く紹介されていました。そこをお読みしたいと思います。セレンディピティ、英国の作家ホーレス・ウォルポールによる正論の三人の王子という古いおとぎ話の題名からの造語。宝探しの旅に出た主人公たちは探し物に出会わなかったが、人生に必要な知恵や勇気、思いがけない宝を自分の中に発見する、当てにしていない良いものを偶然見つける才能、掘り出し上手。これがセレンディピティという言葉の意味だそうです。日野原先生はこのセレンディピティという言葉を幸福な偶然と訳してこの本の題名としました。本の中には平凡な出来事の中に潜む予想外の重要性にはと気づくこととも書かれていました。人類史上数々の重要な発見、発明はそうしたことがきっかけになっていることが最初に紹介されていました。先ほどからお話ししている、なぜ人は福音を知っても信じる人と信じない人がいるのかと考えていたときに、昔読んでおぼろげに覚えていた偶然に出会う幸福の種を捕まえる能力があるということが、なんとなく関係していそうに感じたのでした。もちろんセレンディピティのある人が信じられて、乏しい人が信じられないのではないかなどという乱暴な結論をお話ししようとは思っておりません。この問いに対してなんとなく関係しているかもと思って、著書を読み返してみて、こう書かれていました。ノーベル賞を取るような学者、あるいは人類に貢献した大発見、大発明をした人々の中には、偶然がきっかけとなって成した人も多く、そうした人たちは確かに運が良かった。しかし実際にはその人たちに幸福な偶然、セレンディピティを捕まえる能力があったからこそそれができたのだと、目の前にある現象を受け止めるレセプターが、受け止めるところですね、受け止める部分、レセプターがあった、つまり常時用意されたレセプターを身に備えていたのですと著書に書かれてありました。今日お話ししようと思ったことは、福音を信じることは幸福な偶然を捉えることだというつもりは全くありませんが、受け取る準備ができているようにすることが人の側としてもあるのではないかと思わされたことです。というのは、最初にお読みしたローマ書の10章の後のに書かれてある20節にこう書かれてあります。またイザヤは大胆にこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対して。これが神様の私たち人間に対するアプローチです。神様は何とかして 滅びに瀕している私たち罪人を救いたいとずっと手を差し伸べていてくださっているお方です。さまざまなことを通してイエス・キリストへと私たちを近づけようと出会わせようとしてくださってアプローチしてくださっているのに、私たちは気づかずにいることが本当に多くて、その数は計り知れないことになっているのではないかというふうに思わされました。クリスチャンであれば、このことがなければ、またはあのことがあったから今信じて救われたのだなというような思いがいくつかあるのではないかと思います。神様が特別に働いてくださって、その時に自分がそれに応じることができて、今の自分が、今このイエス・キリストを信じる自分がいるというふうに感じている、思っている方もいらっしゃる、多いのではないかというふうに思います。必ずしもセレンディピティによっていただいたもの、そういうようなきっかけではなかったとしても、思い返せば何か劇的な出来事ではなかったとしても、緩やかに自分自身のうちに起こったことを含めて、神様はその愛の手を、愛の御手を私たちに常に伸ばし続けていてくださっている。信じて初めて分かること、信じてそういう取り扱いを受けてきた者たちであると自分自身思い、多くのクリスチャンの方がそういう経験をなさっていると思います。今日は詳しくはお話ししませんが、セレンディピティ、この能力を養う訓練というか心がけもあるんだそうです。今最後にお読みしたところ、この神様は、私は終日手を差し伸べた、一日中私たちにアプローチして、なんとか神様ご自身と、そして神様が私たちの救いのために使わせてくださったイエス様を知ること、出会うこと、このことを願って、常にアダムとエヴァが失敗を犯して罪人となって滅びる運命にあった人に対して、常に愛の手を差し伸べてアプローチしてくださって告げていらっしゃる方が神様であること、そのことを改めて覚えました。その時に私たちはそれに気づく力が与えられれば、どんなに幸いか、そしてそれは私たちの側で心がけで少しはそのレセプターを増やすこと、準備することができることではないかというふうに思わされました。いくら聞いても信じられないという方もいらっしゃるかもしれません。それでもそういう方々に対して神様はいろんなことを通して、いろんな機会を通して働きかけてくださっている。それに気づくことができれば、私たちはよりこの方、この神様を知り、そしてイエス・キリストを知って、この神様がずっと願い続けてくださっている私たちの救いに預かること、私たちを救ってくださるその願いを私たちが受け取ることができるのではないかというふうに思わされました。こうしたメッセージを通して、まず知って、ある程度福音がイエス・キリストという方が、神様という方がどういう方か知ることができたら、ぜひこの方の、この神様のアプローチに気づくこと、そのことを願いながら歩んでいければなというふうに思わされました。ぜひこのイエス・キリストという方、父なる神様、そしてこの救い主イエス・キリストが私たちに常に近づこうとアプローチしてくださっていることを覚えていただきたいと思いました。以上であります。ありがとうございます。